はい、今週も始まりましたって言ってね、今週っていうかね、毎週撮ってるわけじゃないのにね、今週も始まりましたってね、語呂がいいからね、今週も始まりましたなんて毎回言っているわけですけどね、ピンの単独放送でございますよ。どんどん喋っていきたいなと思ってるんですけど、前の放送でね、4月からは頑張ってね、メールアドレスなんかしっかり用意しちゃったり、なんだりしちゃってね、企画もたくさんやったりしてね、ちゃんとね、企画練ってこうなんて言ったんですけどね、今日は全然企画練ってないしね、メールアドレスも準備してないっていうね、手たらくですよ。4月なんだからね、もうちょっとしっかりして、かないといけないと思ってるんですけど、4月ももう15日ですよ。半分過ぎてるっていうのにメールアドレス準備してないしね、今日が初めてのね収録っていうことでね、もうちょっとやっていかないといけないんですけど、全然授業に慣れてないんですよ。だからね、だから許してくださいよ。誰も怒ってないですか？誰も聞いてないですか？いやそんなことないですよ。ポッドキャスト登録者数がね1745人ですよ。前はね、昨日一昨日までは1746人いたんですけどね、なんかわかんないんだけどね、一人減っちゃったんだよね。あれ減るってあるんだね。俺前の放送でさ、減るってあんのかよみたいなことをちょっと言ってたけどさ、減るね。だからね、やっぱ更新がしてなかったっていうのもあるんでね、どんどんこれからどんどん更新してって、どんどん更新してってね、どんどん増えていくようなね、どんどん放送を撮っていきたいなと思ってるんだけど、そんな放送あるわけないよね。今日話したいお話はですね、風が吹けば桶屋が儲かるっていうことわざ知ってますかね。今更なんですけどね、音響いつもやってくれてる小野くんです。
どうも。
編集のプロかつね、鮮血暗黒魔導士というね。本当に魔法でポトキャストをね上げてるっていう。そう、パソコンなんか使わない、杖だから。杖も使わない、念じたら上がってるから。しかもそれ僕喋ったことじゃないからね、小野くんが夢の中で思ったことが現実に起きてるっていう。違うんだよ、今日話したい話はね、風が吹けば桶屋が儲かる。これどういう意味かっていうと、全然関係ないところで関係ないことが起きてるっていうね。全然関係ない、風が吹くと砂ぼこりが巻き上がるかな。でその砂が目に入っちゃう。で昔っていうのは医療の技術だとか、そういう目薬もなかったから、目にゴミが入っちゃうとすぐに目を悪くしちゃったんだね。だから目を悪くした人っていうのは目が悪い人の職業っていうのが決まってて、あんまさんとか、座頭市って知ってるかな、映画でやってたんだけど、ビートたけしは目が見えないっていう役で、だからあんまだったじゃない、市って座頭市って確かそういう意味なんだよ。そういう職業の人のことを言って、その職業の中に琵琶を弾くっていう職業があるのね。でその職業の人が増えるから琵琶の消費が増えるっていうので、琵琶じゃないな、三味線だそう。三味線、琵琶関係ねえや。三味線って猫の毛皮を使うじゃない、知ってる？
知らない。
猫の毛皮を使うんだよ三味線っていうのは。でその三味線の消費が増えるから猫の毛皮が欲しいと。で猫が狩られるっていうか、から猫が減る分ネズミが増えていくと。でネズミが増えるとネズミがたくさんになって桶をかじっちゃう、風呂場の。そうすると桶がすぐに脆くなっちゃうから、どんどん桶屋が儲かるっていうのが、風が吹けば桶屋が儲かるっていう江戸時代にできたことわざなんだけど、まあ人生っていうかね、今の社会、現代社会、そんなうまいこといかないわけですよ。でね、春じゃないですか、4月15日といって春一番ね、こんな放送したかな、こんな放送したかもしれないけど、春一番が吹いたらですね、今って言ったら何が飛びますね、砂じゃないですね。確かに中国大陸から砂がたくさん来てますけど、違います。花粉、フラワーパウンダー、これ本当に先週言った話なんだけど、先週じゃない、もっと前だった、一月前。そう、花粉症なんですよね。風が吹やっぱ強い日には花粉が多く飛ぶんで、みんなね、本当に怒っちゃうよね、花粉症に。さっきも花粉症で怒るって放送もったし、前のポッドキャスト聞いてくれれば分かるけど、僕はね花粉症でね、頭に来てるんだと、ね、腹綿が煮えくり返るっつって、その煮えくり返った腹綿の余熱で茶が沸けるって。でそのお茶を、取っとくのにちょうどいい大きさの、そのお茶を取っとけるたらいが欲しいっていう。そうね、なかなかうまくいかないから、そんな。そう、僕花粉症だから、やっぱ花粉症がひどい日には、もちろん鼻水も出るんだけど、僕メインに結構来て、目がすごい痒いのね。で目かいちゃうとあんまり良くないから、目薬をすぐ刺すようにしてて、お医者さんからもらった目薬があるから、その目薬を刺してるんだけど、まあよく効くわけよ。そう、でも僕目薬刺すのが本当に下手で、寝っ転がらないと刺せれないのね。 立ちながら刺されなくて、うん、あのねこれ本当にみんな普通に刺せれるでしょ、なんかねうまくできないの。でも最近やっとできるようになってなんだけど、あのね本当に目薬が刺せないのね。本当不器用で、ちょっと不器用な話なんだけど、あのねコーヒーを飲むの、コーヒーを飲むときにインスタントのコーヒーをこうマグカップのこう何ちょっとこスプーン一杯分入れて、あお湯入れるじゃない。でさちょっと分量わからないじゃん、お湯とそのコーヒーの量が。だから濃くなったり苦くなったりとかって、そういうさじ加減ができないのね。カレーを僕はよく作るんだけど、一人暮らしをしてるから自炊のためにカレーを作るんだけど、ご飯とカレーの量がうまくないのね、下手なの。だからカレーを、まあ、たくさん作ったらいいんだけど、まあちょっとあんまそんな作れないから、ご飯ちょっとあってでカレーがあって、でご飯がたまに余っちゃう時が、だからまあ仕方なくまあもう一回ね鍋からカレーをちょっとすくってやるんだけど、今度はカレーのルーが多くなっちゃう、甘く。だからもう仕方ないから、あの冷凍のご飯を温めて作っちゃう。でも絶対それは多いからまたカレーを食べちゃって、結局最終的に作った量ほとんど食べちゃうっていうね。だからもうもっとね最初からね小さいお皿じゃなくて大きな、なんていうかカレーとかをこう大きなお皿みたい、こう器みたいな、あの大きいお皿にね、そう、うまくいかないから大きいお皿があったらなっていうことで、始めさせていただきたいと思います。どうも改めましてご挨拶させていただきますね、手だらけな生活をしています P でございます。なんだこの動きは今ラジオで全く伝わらない動きをしたね。ジェスチャーを含めながらやっていくと、あのなんだろうな、見えないけどなんだろう、手を動かしながら身振り手振りでやるとやっぱ伝わりやすいっていうか、自分のなんだろうな持ってるボキャブラリーをどんどん出していけれるような気がするので、だからなるべくこう体を動かしながらやっていこうと思っています。そんな所存でございます。あのまあね、オープニングで一番最初に言ったんですけど、メールアドレスを準備するってね、散々言っといて、準備する詐欺の結果ですね、あの4月15日金曜日になっても全く準備できてないと。あの来週撮る放送のうちにはね用意したいんで、まあ4月の終わりぐらいには絶対にあのメールアドレスの方準備させていただきますんでね、これを聞いてもらった方はすぐにメールをしてください。違う、これを聞いてもわかんねえんだ。これを聞いたら、まあ、楽しみに待っていてください。あのこれからね、あの前期また始まったんで、そう、僕2年生になりました。おー、2年生になりましたね、ありがとうございます。2年生になったんでね、あの新学期じゃない、なんだろうな、新生活じゃない、なんていうのこういうの、新年度が始まったんで、あのこれからね、あのちょっと停滞気味だったポッドキャスト更新が、どんどん活発になっていくんじゃないかなと思ってます。新入生も入ってくるんでね、いろんなフレッシュなね若々しい放送がね、来るんじゃないかなと思います。そう、新入生4月なんでね、新入生らしい放送をもっと撮る、新入生じゃない、あの新年度らしい新生活を含めた放送を撮りたいなと思ってたんですよ。新生活っていうか、まあ、あの新入生の皆さんに向けてねちょっとお話がしたいんですけど、あのやっぱね、なんだろうな、今こういう時期って浮ついてるじゃない、正直いろんな、なんだろう、そういう噂、風評的なものに惑わされちゃってるじゃない。あのサークルのことだったりとか、まあ大学生活って言ったら、あの授業とサークルとバイトからなっていうようなもんだからね、バイトはこういうのがいいよとか、サークルこういうのは良くないよみたいな、なんかいろんな噂がねなるわけじゃない。だから新入生の人にはね、なるべくそう、なんていうのかな、落ち着いて今の時期に間違えないように、ね、行動してもらいたいな。この放送を聞いた新入生の人にはね、あの落ち着いて、ね、冷静にハロー FM の騒会に来てほしい。5月の末までやってるんでね、あの月水金水量会館の3階で待ってます、ね、ぜひ来てもらえる。そう、新入生の方に言いたいんだけど、あのね、やっぱ大学に来たってことはね、あのもちろんそういうサークルだとかバイトだとか友達関係だとかっていうのをあの楽しんでもらえるのもいいんだけど、勉強してもらいたいね、何よりもそれを思います。あのなんて言ったってね、英語の名前、これはやめとこうかあの鬱になっちゃうからね、あのそうだからね、なんだろうな、大学に来たんだから、やっぱそういうね勉強するっていうのを大前提にやってほしいかな。あのね、なんだろう、僕は理系なんで、そういう研究室とかの研究をよく見るんだけど、やっぱね、 なんだろうな、なんだろう、こうやっぱ意義があるっていうか、難しいようなことをやってるなって思いますね。今日測量っていう授業がありまして、測量って分かりますか、あの道路のね、土地のやつを測ったりするやつなんですけど、やっぱ測量ってただそれをやるだけなのかなと思ってたんだけど、測量っていうのはなんだろうな、メモリで見ればいいんだけど、でもそれをそのなんだろう、数字で決めるのは人間の心なんだねっていう話をしてもらって、だから目で見れば分かるじゃない、数字なんて、メモリを見れば。でもそれを決めるのは人の心なんだって、もうはぁってなったけど、なんかね、まあちょっと先生の話がうまくて、測量っていうのはなんだろう、人間の、人間工学に基づいて結構なされてて、あのね、なんだろう、ただ測るだけじゃないんだよね、やっぱり結構ね、奥が深いっていうか、考えれば考えるほど測量っていうものが重要であるなって思ったんだよね。ちょっとあれかな、浮つきすぎてて流されちゃってるかな。まあそういうね、いろんなものに惑わされないようにねしてほしいんだけど、そう、研究ね、ちょっとこれまたネットのからなんかテレビから見た余談なんだけど、研究であったんだけど、どっかの日本のね研究で、うなぎの稚魚、うなぎの稚魚、あれが今までどこから来てるか知らなかったんだって。その何、日本の何、太平洋の近海じゃないの、なんかその近くで取れるんだけど、どっからそいつらが来てるか分かんなかったんだって、うなぎって、つい最近まで。で今年の2月、1月か2月ぐらいに、そのうなぎがの稚魚がどこに小さい頃にいて、大人になってから日本に来るっていうのを知ったんだって。なんて言った俺今。そのだから、うなぎが稚魚、うなぎが稚魚の時はいつにいるか、じゃあうなぎが稚魚いつ、違う。うなぎの稚魚がいる、ね、でもそれはどこにいるか知らなかったんだって。でもやっと研究の結果、なんだろう、赤道の方で見つかったんだって。ちょっとどこの島の近くかは覚えてないんだけど、太平洋の、赤道の近くで稚魚が見つかったんだって。だからそこで稚魚が育って、黒潮だか親潮だかに乗って日本の方まで来てたんだって。だからその稚魚が見つかったことによって、そのうなぎのなんだろう、これからの安定した生産とかにやっぱつながるんだ。なんだろう、うなぎの稚魚なんてが何、どっから来てるなんて知らなかったよね。何、うなぎの稚魚がどこから来てるなんて知らなかったなんてことを知らなかったよね。だからなんだろうな、やっぱ研究っていうのはいろんな意義があるよね。これでなんかそのうなぎのいっぱい取れるようになってね。うなぎってほら、かば焼きも美味しいけどさ、名古屋のさ、ひつまぶしってあるじゃない。俺あれ好きなのね。ひつまぶしのさ、消費量が増えてさ、ひつまぶしのあのご飯を入れるこの器のね、このあのうなぎのあれはおひつということでね、絶対うまくいかないよね、社会なんでね。だから新入生の人もね、そんなね、大学生活をエンジョイできると思ったら大間違いだよね。最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございました。今回は短めですね。最後まで聞いてくださった方、ありがとうございました。来週の放送ではちゃんとメールアドレスを準備してですね、ね、散々言ってきた皆様からのお便りを募集なんかしたりしてですね、ハロー FM ラジオらしいラジオを目指していきたいと思っております。最後まで聞いてくださった方、ありがとうございました。お相手を務めさせていただきましたのはもちろん私 P でした。ありがとうございました。